今までのなかったほどの大きな歴史の変動が始まろうとしていることをあなた方は感じ始めています。確かにこの国において明治維新に勝るような時代の変化というのが間もなくやってきます。また世界において今までなかった大きな変化がやがてやってくるのをあなた方は感じ始めています。確かにそれはやってくると称されます。しかし世がどのように移り、また人々がどのように変わったとしても変わることのない私の言葉によってあなた方は歩み続けていきなさい。世が暗くなればなるほど、混乱すればするほど、あなた方の光はさらに豊かに輝く年は抑えます。あなた方はこの神の言葉を土台にしっかりと立ちなさい。そして神の言葉によって生きることを確かにしなさい。その時あなた方の歩みは揺るがない。周りがどのように動き、どのように揺らごうとも、あなた方は揺らぐことはないと主は恐れます。私の支え、私の助け、私の守りをあなた方は見、私の計画の中をあなた方は力強く進み続けていきなさい。恐れないで神の言葉を信じて進み続けていきなさい。あなた方はその時私の手を見続けるであろうと主は恐れます。
古いものは過ぎ去り、見よすべてが新しくなりました。この古いものは過ぎ去って、見よすべてが新しくなったと主は言われます。この御からの教会に、またあなた方一人々の人生に新しいページが開かれたことを覚えなさい。このあなた方はこの言葉に固く立ちなさい。私の言葉に固く立つとき、この新しい実質が、さらに新しい技があなたの人生に始まってくると主は言われます。
賜物を私は豊かに開いていこう。賛美隊の働きを私はさらに祝福し、礼拝における私の技と働き臨在をさらに深く強くしていこうとしてやります。それとともに、あなた方が信仰を持って出ていくとき、賛美隊を通してさらに私は霊の壁を破り、魂を勝ち取らせていきます。それとともにカリスマが始まることを覚えなさい。賜物をもっと大胆に用いなさい。私はあなたの手を通してさらに豊かに癒しと奇跡を行い、あなたの唇を通して私の言葉を語り、人々に励ましと希望、また行くべき道を明確に示していくと称されます。奇跡が始まります。あなた方は大胆にカリスマを持ち、信仰を持って踏み出していきなさい。私が生ける神であり、不可能ない神であることを、このカリスマの働きを通して豊かに具体的に表していくと主は仰せられます。いろんな問題や困難を許されます。しかしあなた方は慌てふためいてはいけません。その中で感謝を下げ、恐れないで、あなた方は祈り、カリスマを用いなさい。感謝を下げ、賛美を下げ、大胆にカリスマを用いなさい。その困難と問題の中で、あなた方は大いなる逆転と勝利を見る年は恐れます。
私の切なる願いが見舞いに届きますように、私の唇に賛美が湧き溢れるようにしてください。 We give you praise, We give you praise。 あなたを褒めたたえる、再び来られる主イエスを心から待ち望む。私の切なる願いが見舞いに届きますように、私の唇に賛美We give you praise, We give you praise。 あなたを 賛美あれ栄光主に捧げます。おまれあれ糸た
あなた方が今まで忍耐を持って祈ってきた祈りは何一つ虚しく地に落ちることはないとおっしゃいます。それはしっかりと天に届いており神に覚えられています。しかし覚えなさい、あるところまでは何も変わりません。場合によっては逆のことから許されます。しかし時が満ちるときに確かにその祈りは豊かな実をこの地にもたらすと主はおっしゃいます。落胆してはならない。私はあなたの祈りを覚えており、あなたの叫びを心に覚えていると知られます。私の時が満ちるとき、あなた方はその私の答えを見驚き感謝をされるだろうと知らされます。その時が近づいており、その時が来ようとしていることを覚えなさい。この新しい年に私はあなた方にさらに言葉を与えよう。私はあなたを用いる。あなたを通して多くの人々に救いと癒しをもたらそう。これはあなたが置かれている学校、職場、家庭、地域、あなたはこれから導かれる場所に、確かに私の救いを用意している、必要としているものが、また私の癒しを必要としているものがいます。あなた方は私に祈りなさい。また私に心を向けなさい。私は教えよう。またあなた方がそのことを願うとき、はっきりとあなたの目に見えてくると称されます。私はあなたの手に印として主を置き、あなたの唇に福音を置き、この後大いなる救いと癒しが始まってくると称されます。愛する御よ、私はその時あなたが願い続けてきたこと、祈り続けてきたことに対する答えを与え、証を用意すると称されます。その証を持って大胆に述べ伝えなさい。私はあなたの人生に勝利を与え、その証を持って福音を伝える恵みを過ごうとしはおさえます。
私は主あなたを癒すものである当主は言われます。私がすでにあなた方にこの送った癒しの賜物をこなた方はあまりにも用いないできました。さらにこの年こなた方はこの賜物をこの用いていきなさい。あなた方自身のために、あなた方の家族のために、またあなた方の愛する親族のためにこの癒しの賜物を大胆に用いていきなさい。私はこの年この大いなる奇跡
心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方 清いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。あれ、御座に座る方に、子羊に栄光が常しえにあるように、お前あれ、賛美あれ、御座に座る方に、子羊に栄光が常しえにあるように、栄光が常しえにあるように。
愛する天のお父様、イスラエルの賛美を住まいとされる主が今ここに住んでおられることをありがとうございます。正直のこの新しい年のスタートに、あなたは今日私たちを名をもって呼び集めてくださったことをありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。まあ、天の様、今日あなたが呼び集められたお一人お一人を心からありがとうございます。また今日来れないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたがすでに牧会しておられる溢れるほどの民を心からありがとうございます。さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様、どうぞ御言葉を通して豊かに語り、豊かに導いてください。この新しい年のスタートに神の言葉を持って私たちに励ましと希望を与え、また上からの語りかけをお与えください。主よ、私たちはあなたに期待いたします。感謝します。語るもの、雲も減り下ります。主を語ってください。信じて感謝して、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。神、感謝しましょう。ハレルヤ。お座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり、3日目の間に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週はですね、いろんなことがありまして、一つはイスラエルチームが出発いたしました。でぜひ皆さん、お祈りください。御声新聞の一番新しい号のですね、今週の新しい号の、ところにこのエジプトイスラエルチーム出発というのが出ていますけれども、今日ですね、向こうがマイナス7時間ですから、もっとまだちょっと出発しないと思いますけれども、7時間後に、もう7時間後というか、まあそうですね、9時ぐらいからするんじゃないかと思いますから、5時間ぐらいですかね、に礼拝が始まると思いますけれども、そこでこの群れ全体に対する年度の言葉が語られます。それを楽しみに待ちたいと思いますけれども、まあ、書いてありますので、ぜひ読んでてください。65名がですね、月曜日から10月27日から出発いたしました。で、書いてますが、パウロ牧師からの言葉ですね、年度の最初となるイスラエル派遣ですが、株価の大暴落もあり、パトモスチーム7回の完了もあり、特別な時代に入ってきたことを感じさせる、その中で行く派遣です。後から見ると大きな変換点になっていたと思わされる派遣になるでしょう。重要なポイントはいくつもあるので、安全とともに導きと示しのためにお祈りくださいということですね。かつてミリアリムチームとなったんですけどね、でそこで身を私は全て新しくということを与えたんですけど、その後賛美大会とか歌集とか賛美のことが導かれてきて、大きく開かれ変わってきたんですね。だから確かに今回の派遣も非常に大きなポイントがあると思いますので、ぜひ皆さんお祈りください。ただですね、この派遣の中でですね、実は今回エリコに、本当に久しぶりにエリコに行って、エリコに泊まったのかな、なんかそんな感じだった、泊まったんだったかな、なんかそういう感じだったんですね。ところがそこでですね、実は、兵庫フィラデルフィア教会の一人のお姉妹の方が、倒れられまして、で脳卒中という疑いで緊急入院をされました、リザルムに。ところが、CT 検査の結果、脳卒中ではなかったんですけれども、今も昏睡状態であると。その後の情報が入ってませんので、ちょっとわかりませんが、昏睡状態であるということですね。まあ、そういうことは許されてますので、ぜひお祈りください。やはり外来に行く直前にですね、まあ、そういうことが起こったので、やっぱり特別な派遣で、資格も大きいんですけども、アタックも強いんだろうというふうに思われます。で、実はそれだけではなくてですね、先週お話しましたかもしれません。ヨハネ電子牧師ですね、飯塚の。がですね、 白血球が1万3000まで増えまして、ちょっと検査をしたんですけども、ちょっとこれは、膠原病か白血病である可能性が非常に高いということで、今週の金曜日にさらに医療センターに行って、専門的なところに行って検査をして、もしそうであれば場合によっては手術かなんかこう入院化しなきゃいけなくなるみたいですけれども、お祈りください。白血病か膠原病の可能性があるということなんですね。で、飯塚は今すごい勢いでこの1年間成長して伸びてきて、今も祈祷会もそれからですね、礼拝もすごく人が増えて本当に祝福されたんですけども、ヨハネ電子牧師がそういう状況になりましたので祈ってあげたいと思います。それとですね、もう一つ、ちょっと昨日の夜ですね、ちょっとすごいことが連絡が入ってきたんですね。福岡教会の九州の長老であるコスタ牧師の奥様のコスタユリカさんがですね、コスタ牧師は私より一つ上だから、ユリカさんは、どれぐらいのかな、私と同じなのかな、わかんないですけど、それぐらいと思うんですけども、コンサートに行く途中行った時にですね、倒れられて、意識不明になりまして、で救急で病院に運ばれました。で、そしたらですね、意識はあったんですけれども、全く体が動かなくなったんですね。くも膜下出血だということです。で、重度ではないということなんですけれども、しかし今、注射を打っているので、ちょっと今、意識も朦朧としてみたいですけれども、それで、緊急の入院をして、手術しなきゃいけないということなんですけど、なんか 目の裏って言いましたか、なんかちょっと難しい、非常に難しいところなので、外科医の先生と相談をして、決めるということで、今日も、コスタ牧師が行かれて、またですね、もう、またその後の情報が入っていると思いますけれども、状況です。で、手術をする、今週の火曜かなんかに手術をする、カーカスイン、それができなければ、また10日のうちになる、なんか、そこの筋肉が、なんかわからないんですけど、こう、ある状況になった時に手術しないと危険なので、非常に難しいところなので、だから、火曜かすように手術をするか、それができなかった場合は、10日後になるってことだそうです。で、今、体は全く動かない状況で、意識も朦朧としているところなんですね。だから、お祈りください。突然ですね。突然になりました。で、実は、沢田敦子姉妹、福岡教会のですね、沢田敦子姉妹、のりこ牧師と京子さんのお母さんですけども、が、7年前の1月に実は、くも膜下出血で召されたんですね。ですから、その時運ばれた同じ立石の病院に運ばれております。だから、なんか、ちょっと語り、特別なものが、意味があるのかもしれないと思うんですけれども、ぜひですね、できれば手術なしで完全に癒されるようにですね。で、もし手術をされるならば、本当に手術が的確にされて、もう速やかに回復できるように、これは本当に祈ってほしいと思います。で、主の時間の新年のスタートなんですけれども、世の中も株価の暴落とかね、9000になったら9000に戻ったって、9000になったら昔9000になったって落ち込んでたのに、9000に戻ったって言って、また8000になってますけどね、8000台に。ちょっとすごい時代になってきておりますので、時代もそうですけども、その、教会の中でも、ヨハネ電子牧師も、それから、ちょっと、エリカさんですね、それから、イスラエルチームでも、今、まだ昏睡状態の人が一人、エルサレムで入院しているわけですので、いろんなことが許されております。で、いよいよこの主の働きが大きくなる前の、アタックだと思うんですけどね、祈っておしております。すごい癒しと奇跡が起こる前じゃないかなと思うんですね。その逆アタックじゃないかと思うんですけども、それではですね、純子さん今祈ってくださっているので、山本牧師ですね、一言お祈りしていただけますか。マイクを渡して。で、皆さん心を合わせて、ゆりかさんのために、それから、ヨハネ牧師のことも、その入院中のことも含めてですね、でも特にゆりか様のことを、こいつですね、お祈りしたいと思います。はい。
天の父様、本当にこの、このゆりか姉妹に許されたこのことを、感謝いたします。神様、あなたが本当にゆりか姉妹の上に、あなたの御手を置いてくださり、本当に完全な癒しを与えてください。神様、本当復活の力、癒しの力、創造の力をあなたが今注いでくださって、神様、本当に後遺症もなく、神様、元に戻ることができるようにお願いいたします。神様、本当にあなたの奇跡の力を表してください。神様、一切のこの逆アタックから、イスラエル覇権の、また週末から来る一切の逆アタックから、父親の力によって守ってくださり、あなたの父親の力によってこの癒しと奇跡と回復を与えてください。またイスラエル派遣に使わされておられる、その倒られた方においても、神様、あなたの手を置いてくださり、癒しの力、奇跡の力を表してください。あなたを期待いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。イエス様、ヨハネ電子牧師の白血球をあなたが触れてくださって完全に回復させてください。正常値にしてください。もし毎日膠原病や白血病にかかり始めているならば、あなたは今癒しを与え、完全な癒しを与え、 白血球の数を正常値にしてくださり、検査の結果何の問題もなかったと神様の御手を置いて導いてくださることをお願いいたします。またイザヤ記に倒れられた五子さんとおっしゃったと思いますけども、この方を完全に癒してくださり、完全に昏睡状態から抜け出させてくださって、チームと共に健やかになって日本に帰ってこれるまでに回復と癒しを与えてくださることをお願いいたします。また小須田牧師の心を完全に守り、この時本当に主様、小須田牧師が正しい判断と対応ができるように助けてくださり、ゆりこ姉妹のうちに今あなたが触れてくださって、速やかに願わくば手術なしで全く完全に回復できるように主を導いてくださることをお願いいたします。ゆりこ姉妹の全身に十字架の血潮と聖霊の癒しの力を解き放ちます。ゆりこ姉妹のうちにあるこの皆様、どうぞ雲若出血をイエス様って見せる、イエス様よイエス様よ、イエス様、我が電子牧師の白血球を正常値になる。イエス様、イスラエルで倒れられたその五子さんとおっしゃる方のように、あなたの癒しを完全に与えてください。昏睡状態から抜け出させるように完全に癒しを与えてくださることをお願いいたします。イエス様、お一人お一人とその家族や周りの方々を特別に強め、正しい対応ができるように、信仰対応ができるように、そして神様の栄光をことごとく見ることができるように、とどめ導いてくださることをお願いいたします。この群れに祈りを起こしてください。私の教会に祈りを与えてくださり、私に祈りを与えてくださって、どうぞ神様があなたの手を伸ばし、あなたの御手を伸ばして完全な癒しと回復を与えてくださることをお願いいたします。イエス様の名前によって信じてお祈りいたします。アメン。どうぞ皆さん、お祈りしていただきたいというふうに思います。それでですね、それとですね、また素晴らしいこともありました。それはですね、一つはですね、キリスト教、窓川真子さんの書いたキリスト教誌ですね。で、カトリックでなんか11月24日に列伯式があるんですけれども、まあ、その前にそのキリスト教誌を、長崎で営業するようにという流しがありましたので、何人かの営業に行ってくださったんですけれども、そしたらですね、ですね、一つはダン長崎っていうね、まあ、長崎の、雑誌ですね、ここにですね、載りまして、結構大きいですね、ファンページ使って、ここらですね、でも載りました。で、これに載ると同時にですね、一つは草野書店、草野書店と、それからもう一つは、アミプラダにあります、アミプラダじゃないな、梅サイトにあります、紀ノ国屋書店に、これが置かれました。ぜひ皆さんですね、よかったら買いに行ってあげてください。で、置かれました。で、実は、この二つともね、閉ざされていたんですね、一回ね。一回入って、また閉ざされたんですけど、それは再び開いたんですね。で、もう一つは、駅前にあります、アミプラダの、メトロ書店なんですが、そこにですね、今、本が、行ってみまして、店長のところまで届いて、今日、大体最終決定なされたことですね。だからこれも開くようにお祈りください。これらの星が一回ね、閉ざされたんですけど、再び今回開きまして、全部本が置かれようとしています。あとメトロ書店に置かれれば、大手は全部置かれます。だから俺はすごく大きな勝利ですね。一回閉ざしたところはまた開いて本が置かれるようになって、雑誌でも紹介されたということですね。まあ、すごく大きな勝利ですので、神様に感謝をしたいと思います。それとですね、としやくんがこの1年ずっとね、路上ライブに行かれていましたけれども、3つの箇所を示されたんですね、実は最初から。1つは、河村書店があったところであることね。でもう1つは、出島の方ですね。それからもう1つは、鴨も広場のことだった。で、いつもそれを告白しておられたんですね。で、今回、その、杉山教授の、ね、ご好意と関わりの中で、その、出島のところでね、ちょっとコンサートをして、こう先週かな、行くことができたんですね。で、できたんですけれども、その時にですね、そこに来ておられた方が、実は、今度、カモミ広場でコンサートをする人たちがいて、そこで出てくれっていうことになりまして、カモミ広場も開かれることになったんですね。だから、面白いのは、示された箇所が、全部、最後の、我々の子孫が11月からですね、最後のところで全部開かれたんですね。やっぱ遅くなってもそれはまたそれは必ず遅れることはないんです。で、もうちょっと皆さん一緒に喜んであげてください。何っていう感じで、それは教会ではありません。教会というのは一緒に喜ぶのは教会です。もっと心から本当に良かったね、ハレルヤって喜ばないと、人のことを喜べない人はクリスチャンとして二流ですよ。悲しみを悲しむのは世の人だってやるんだから。 人の喜び喜べないクリスチャンっていうのはクリスチャンとして二流ですよ。やっぱり一緒に喜びましょう。トシヤ君が一人でもずっと先週なんかですね、そこの階段のところに一人で行ってね、路上賛美をしてたんですね。やっぱりね、知らないでしょうけども、戦い続けてきたことに対する報いですよね。もうちょっと、もう一遍心から喜びたいというふうに思いますね。ね、喜ぶ人はね、自分にも祝福が来ますので、ぜひね。覚えておいてください。で、私感動したんですね。一番最後のところで開かれた。ね、その出島のことが、出島には行ってたんですけど、その特別な場所でしょうね。そこで開かれて、その時に今度、鴨居広場も開かれちゃったんですね。だからやっぱ神様ってのは真実だなというふうに思います。ずっと告白してたんですけどね。いつなるかなとか思ってましたけど、見事だったというふうに思います。皆さんぜひね、約束は投げないように。神の言葉というのは必ず用意するといきますので、それを覚えてほしいというふうに思います。さあ、それではですね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。今日は第一コリントの14章のところですね。これはよくご存知の、最近は話してませんけども、少し前の時はね、よくここからお話をしたことがあると思うんですが、第一コリントの14章の一節のところから見ていきたいと思います。もう一度読みします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいと書いてあります。これで3つのことができますね。愛と御霊の賜物、特に予言ですね。3つができます。で厳密に言えばこれは本当は2つなんですね。それは何かだったら、愛っていうのは御霊の実、ガラテヤ書にできます。愛、喜び、平安寛容、柔和、自制とかね、こう8つ、6つからあるんですけれども、その御霊の実の代表の愛と、それから御霊の賜物、その中でも特に予言、これ御霊の実ですね。この2つを共に求めなさいと言ってるということですね。ね。で、言ったわけです。で、でも今日はその、特にこの愛、賜物、予言っていうこう3つに目を留めながら学んでいきたいと思うんですけれども、で、まず最初に愛を追い求めなさいって書いてあるんですね。で、ここで書いてある愛っていうのは、これはその直前に書いてある第一コリント13章に書かれている。よく結婚式ね、こう開かれますけれども、13章に書かれている愛ですね。で、それは4節から8節を見ますね。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。これが、愛の定義ですね。で、これを読むとすごい感動しますし、素晴らしいんですが、その愛が私たちの中にあるかというと、これはちょっとシビアな問題ですね。だから分かりやすいのは、いつもようにここに名前を入れるといいんですね。私、イダヤ・キアラマ。イダヤ・キアラマことは寛容であり。微妙ですね。イダヤ・キアラマことは親切です。これも意見が二つに分かれそうです。ね。イダヤ・キアラマことは人を妬みません。昔はほとんど妬んだことなかったですね。でも、やっぱり妬むことがありますよね。イダヤ・キアラマことは自慢せず、困りになりません。穴があったら入りたいって言ったんですね。イダヤ・キアラマことは礼儀に反することをせず、イダヤ・キアラマことは自分の利益を求めず、イダヤ・キアラマことは怒らず、イダヤ・キアラマことは人の下悪を思わず、イダヤ・キアラマことは伏せ喜ばずに真理を喜びます。穴がなくても掘って入りたいって。わかりますか？愛は決して耐えることはありません。偉大キャラマとは決して耐えることがありません。永遠の命をもらっているので、そういう意味では永遠に行きますけれども、地上ではもちろん耐えますね。で、私たちにはこの愛はないんですね。これは、はっきりこう言ってるのは神様の愛のことです。気をつけてほしいんですね。愛っていうのを名詞で考えるとわからなくなるんですね。ここで実は愛も、賜物も、予言も、全部動詞で考えてほしいんです。一番最後に、予言することを熱心に求めなさいって書いて、予言すること。だから求めなさいって言うと、分かりやすく祈るんですけど、予言を求めると予言ができますように、予言ができますようにってこう、ね。愛をください、愛をくださいってこういうの。でも、ここで言ってることはそうじゃなくて、予言することを求めるから、求めて祈ることはいいんだけど、実際に予言をしないといけないようになりますよ。し始めるときに開かれてくる。愛をください、愛をくださいって言うんじゃなくて、愛することを踏み出していく。愛することをし始めるときに、俺、開かれてくるんですね。で、実はここに書いてある、愛、賜物。賜物の代表は、9つ賜物ありますけど、例えば癒しにしておきましょうかね。わかりやすいから。癒しの賜物って書いてありますから。これ12章に書いてあります。ね。癒しを求めるんじゃなくて、実際に手を置いて、癒しの祈りをし始める。そうすると癒しが起こり始めるわけですね。で、これは、 愛することも賜物に関しても予言に関しても全部実際にそれをやり始める、用いるってことですね、するってことがすごく大事なのであります、ね、で、面白いですね、愛することをし始めると自分には愛がないことが分かります。天に帰られましたけど、三浦綾子さんがですね、この、戦争の時に教師をされていて、戦争終わった時に全部本をこう黒く塗りつぶすねことがあって、それで衝撃を受けて、で絶望の中にいた時に、前川忠さんですね、いつも私前川清って間違えるんですけど、前川清は今日も雨だったっていう長崎の人ですね。で前川忠さんっていう方が来られて、で話をした。で言うことありますよね、隣人、その人が隣人、自分の後ろに隣人を愛しなさいっていう言葉を見て、やってみようと思ってやってみたらできなくなったって話ありますよね。で本当に愛そうと思うとね、できないことに気づくんです。でその時の面白いことね、愛を追い求めなさいね、ただ求めなさいって追い求めなさい、追い求めなさい、だからできない、愛そうともできない、だからもうダメだ諦めるってんじゃなくて追い求めなさいなんです。できない壁にぶつかったし、そこでもう一度、だからこそ神様に求めて、神様の力と聖霊の助けで愛を追い求めていくんですね。さらに愛してよ、愛をするんですね。でなんでね、私たちの肉には愛する力なんてありません。愛って言うとね、ちょっと日本語の愛はね、こうなんて言うんでしょうね、聖書が語る愛とは全然違う愛をイメージしますから、ちょっとそうじゃなくて、今繰り返しますよ。ここに今読んだこの愛ね、神様の愛、アガペーの愛、聖書に書かれている愛で愛する力は私たちの力はないのです。でも、神様はその愛で私たちを愛してくださった。私たちがその神様の力をいただいて、神様の聖霊の導きの中で引くときに、その愛が流れていくんですね。それを追い求めなさいって書いてあるわけですね。で、面白いですね。ただね、この愛を追い求めていくとですね、私たちは限界にぶつかることがあるんですね。そしてそこでね、具体的に何かというとですね、賜物がどうしても必要になってくるんです。よくね、ここで言われるのはね、賜物か愛かって言われるんですよ、多くの教会で。で、賜物か愛かって、愛があれば賜物はいらない。賜物なんかなくても愛があればいいって本当に言うんですよ、よく教会で。でも今はもう21世紀、20世紀の時ありますよね、20世紀。ね、初代教会はまだね、初期だったから賜物が必要だった。それによって教会は形成された。でも今もね、文明も発達し、文化も発達したからだ。だからもう、教会、愛だけでいいって言うんですけど、これは、全くの間違いです。奇弁です。本当に私たちが聖書が言ってる愛を求めていくならば、賜物を求め始めるはずです。愛と賜物はぶつかりませんし、大切なものじゃありません。愛を求めるなら賜物を求めるし、賜物を求めるなら愛を求めていくんですね。例えば、我々といえばですね、もし皆さんの本当に大切な人が病気で、例えば今、ゆりかさんがね、くも膜下出血で意識がないわけですよね。意識はあるんだけども、体は全くない状況ですね。で、昨日コスタ牧師と電話しまして、コスタ牧師が思ったよりも落ち着いていたので、私は驚きました。それと、すごく尊敬いたしました。冷たいんじゃなくて落ち着いてる、ね。すごく落ち着いておられましたね。まあ、だいぶ時間経ったかもしれませんけど、ちょっと電話でお話をしたんですけど、落ち着いておられましたので、驚きましたけれども、当然治ってほしいと思うでしょ、癒されてほしいと思うでしょ、回復してほしいと思いますよね。で、当然、真剣に癒しを求めますよね。それが自然でしょ、ね、これは普通ですよね。で、その時に、もう医療とか現実で無理だった時に、それを超えて癒されてほしいって願うのが自然ですよね。で、この時癒しの賜物が必要になってるわけですよ。神の力が。本当に精霊の働きが。で、もし誰かが本当に苦しんで痛んでる時、何か声をかけたいと言われた時、皆さん、本当に苦しんでるときは、かける言葉がなくなるでしょ？この時、父の言葉があるかどうかなんですよ。何を言っていかないとき、本当に神様から来る言葉っていうのは、一つの言葉でその人を立ち直されたり、引き上げたり、これは父の言葉ですよね。で、人生の導きを求めてるときに、どうしていかないときに、人間的に善意と愛で言っても、その人にとって後から見たらマイナスなことはしばしば起こるじゃないですか。私が本当に神様からの指示を置く余地があれば、正しい導きを与えるわけですね。もちろん吟味しないといけません。新約時代は。いいですか？新約時代は、賜物は全部吟味しないといけません。でも本当に神のものがあればね、これね、正しく食べていく。もしカリスマが本当に教会に現れ始めたらね、もっと人々はね、神に引き寄せられます。神の愛を表すのは実は、賜物の働きは神の愛を具体的に明確に表してくれるんです。愛か賜物かなんてのはもう、全く聖書から外れた議論です。 賜物は神の愛を表す神の手なのです。賜物は神の愛を表してくれる神がくださった教会の武器なのです。私たちはね、これをね、真剣に求める、求めるというのは祈るだけじゃなくて実際に祈り始める、癒しのために祈り始め、予言を語り始める、これ必要なんですね。昨日もですね、男子牧会学というのがあったんですけども、そこで、まあ何度も出ますけど、内田兄弟がすいませんね。ね、みんなでこうね、祈りながらね、予言をするわけです、最初ね。内田兄弟が最近来られましたから、遠慮して予言をされないからですね、言ったんです。なんか語り始めましょうって。言ったんですね。難しく考えるとできないから、ね。もう自分の意見でいいからって、よくないんですよ、本当は。誤解しないでください。それぐらいの気持ちじゃないと最初は語れない。わかるでしょ？なんか変なこと言ったらどうしようとかね。気真面目な人はそうですね。まあ、適当な人は適当ですけど、気真面目な人は気真面目ね、きちんと受けしなきゃね、こう変なこと言っちゃいけないとかね、思いますけど、こんなこと思ってたら語れません、最初は。だから言ったんですね。ね、自分の意見でよくないんですよ。誤解しないでください。とにかく語り始めてほしかったんですね。何だった？だって、することを熱心に求めなさいでしょ。皆さん、誰かを愛することを、愛するってのは本当に神様の祝福がその人に流れる、この聖書に書いてる神の愛が流れて、その人がその愛を体験することを求めることなんですよね。大事ですね。これ賜物をね、もっと用いていくからなんです。真剣になって、これは特別な人が、特別熱心な人がすることじゃありません。神に召された人たちは全ての人が賜物を持つように神は招いておられるし、願っておられます。これも昨日男子と僕のチャペルであったことなんですけど、ね、じゃあね、愛するってことに関してなんですけどね。じゃあ私たちが愛するときね、例えば兄弟姉妹、今日、まみさんが、ね、展開してくださって来られました。すぐ家族と一緒に来ないから私はですね、鉄拳持ったんで、長崎教会のこと嫌いなのかなとかね、長崎教会怖いのかなとかね、時々長崎教会来るのは怖い人がいるんですね。南牧師がそうでしたもんね。長崎だけは勘弁してくださいってなったそうですからね。でも、彼は長崎でね、結婚が開かれて祝福されましたよね。ね、で何かというと、ね、だから思ったんですけど来られましたよね。で、何かというと、ね、家族の一員になったわけです。で、私たちはクリスチャン同士お互い一緒に会って、この愛でお互いを、まあ、愛する、大切にするわけですよね。でもね、もう一つはね、世の人々を愛するってこと。まだ神様知ってない人、家族の中でもいらっしゃるでしょ。あるいは職場の中でもいらっしゃるでしょ。学校でもいるでしょ。その方が多いでしょ。で、その人たちを愛するって時にね、じゃあどういうことなのかっていうことなんですけどね、すごく大事なことなんですね。一番大切なことは何なのかってことなんですけど、昨日ですね、そこでさっきの話、チャペルでね、トシヤ君がメッセージをされたんですけども、おばあちゃんの話をされたんですね、最後の方で。で、おばあちゃんは平尾照さんで、サー教会の初歩でしたけども、親族もたくさんクリスチャン、本人も明確に救われてた。だけど、そのお世話になっていた、方の、まあ、娘さんですね、その娘さんご夫妻が、そのクリスチャンでなかった。で、いろんな親族との行き殺があって、葬儀が仏式になってしまったわけですね。で、仏式になった時にお坊さんが、まあ、お話をされる、まあ、説教を言った通り言いますよ、私が言ったのに、トシヤ君ですからね、ね、お説教されたそうです、ね、説教ではなかった、お説教だったって言ってましたね。お説教されたそうですね、葬儀の中でね。その時にこういうね、それを聞きながらですね、何とも言えない、やりきれない気持ちだった。横で見ない牧師はね、もう今にも、こう、怒り、爆発しそうになってたって言ってましたよね。これはそうですね。もうおばあちゃんとは会うことはできませんって言い切られたんですって。もうおばあちゃんとは会うことはできませんって言い切られたんですって。100% でたらめです。完璧に嘘です。私いなくてよかった、いたら私、でたらめよなって叫んだと思いますよね。本当におばあちゃん使えてましたからね。本物でしたから。ね。ああやってとね、私は必ず再会できるんですよ。で、彼女はそう言いながらね、やりきれなくなったんで。けどね、悔やだめす道ぐらいだ。何かというと、その前に実は、伝道した人がいて、伝道した時に、一生懸命証しをしたんだけど、うまく十字架を伝えられなかった。で、その時からなんか、自分は十字架を伝えるのが、ちょっと苦手意識ができたそうです。ね。で、ちょっとうまく伝えられないってずっと思ってた時に、それを聞いた瞬間に、おばあちゃん間違いなく天国で会えるし、間違いなく必ず会える。だけど、神様知らなかったら本当に会えないことが起こるって、そう思った時に、こんな苦手とかノート言ってられないって、伝えなきゃいけないってものすごく思ったんですって。本当に福音をイエス様を伝えないといけないって、なんか本当に深く改めて本当に伝えなきゃいけないって思ったそうですね。で、皆さん、あなたの家族や親族に、ね、神様知らない人がいたらね、そのまま亡くなったら会えないですよ。 どんな能力が来て、どんないい人でも。こういう言い方したらちょっと問題があるかもしれませんが、あえて言い方をしますね。クリスチャンよりいいと思える人は世の中に結構います。ね。ちょっと誤解を招くかもしれないけどね。あえてこういう言い方をします。でも彼らは天には行きません。どんな慈善事業をしても、どんないい人でも、十字架以外に私の罪をあがって、私たちに永遠の命を与え、天に招くのは何もないんです。私たちはね、この一番大切なキリストを伝えないといけないんですよ。それに勝る、実は愛はないんですよ。そうですよね。でも、本当にイエス様のことを伝え、神様のこの愛を、本当にここに愛があるんだって、ここに書いてある愛があって、これを伝えたら救われるんだってことを伝えようと思ったときに、伝道したことのある人はわかるし、この愛を伝えようと思ったらわかるんですね。ぶつかるし、限界があるんです、本当に。でもその時に、カリスマがあると、賜物の現れがあると、全然違うんです。例えば、癒しの働きがある時。で、皆さん、イエス様はね、愛があれば、イエス様ほど愛の人はないでしょ？ね、愛があれば賜物なんかなくて言ってましたか？愛があるから、まさに癒しを行い。愛があるから、まさに奇跡を行い。愛があるから、まさに、知恵知識の言葉ですよね。ヨハネの4章のサマリア女の時には、明らかにあれは、知恵知識の言葉で、彼女の心を開きましたよね。何かとね、イエス様はね、カリスマを用いたのです。神の愛を具体的に人々が分かるように体験できるように、賜物を用いたんですね。で、私たちは、福音を宣教していくときに、この神様の愛を人々に伝えていくときに、神の愛の現れはキリストですからね。神の愛の、今これ言葉で説明したのはコリント書。じゃあ、ユダヤ的表現って言うんですけど、絵画的表現っていうのは、ね、抽象的表現になりますけど、それは十字架です。十字架ぐらい神の愛を極みがないのです。です。でも、それを本当に私たち人々に伝えようとしたら、この、賜物があるとき、賜物の現れがあるときに、実は、人々はそれを体験するんです。理解するとかじゃなくて、体験するんです。癒しを通して、言葉を通して、神に触れるんですね。申し訳ません。特別な人に賜物があるんではありません。十字架を信じて、聖霊のバプテスマを受けたならば、誰でもカリスマを私たちは用いることができる。でも一つ鍵がある。使い始めないといけない。予言し始めないといけない。手を置いて癒しの祈りをし始めないといけない。私の元々救われた教会はですね、私は小さい時から教会だったんですね、メソジストグループなんですけどね、大阪の。私は東京に行って、予備校時代ですね、ある一つの教会があって、よくその門の前まで行きました。で、実際大学入った後にその近くに住んだので、大学の先輩に連れて行ったんですね。半年間行かなかったけど、その後また行き始めて行くようになった。そこの教会はですね、カリスマだった。聞いたらそこの牧師はですね、まばし教会って言ったら新井牧師って言うんですけどね、当時、PTL ってね、テレビ伝道してましたし、学生伝道してました、キャンパスですよね。それから、すごい勢いで成長したんです。でも彼は思ってたんです。何か壁がある。日本の宣教していくときに、ね、何か壁がある。一生懸命この方ときに何か壁があると思って、で、この壁を越えるのは何だろうと思って、ずーっと祈っていたときに、なんか不思議な人たちがやってきて、で、一緒に祈ったときに予言があって、あなたは今回のね、アメリカ行くことになって、そのアメリカで、一人のカナダ人と二人のアメリカ人に会うから、なんか予言されたそうです。で、行ったらですね、実際にキャサリン・クルーマンとウィル・カーソンという人とチャック・スミスに会ったんですね。で、彼らはみんな彼に目を留めて、特別にやったんです。キャサリン・クルーマンってすごいですよね。癒しの集会してるときにね、本当は満杯で入れなかったんですね。奇跡の集会です。そしたら、一人の人が、日本人の牧師が来たってことを入れてくれたそうです。キャサリン・クルーマンは当然知らないわけですよ。そしたら、集会のときにですね、いきなりですね、これ最初にいきなりですね、今日一人日本人の牧師が来てるって言ったんですって。で、びっくりしたんで、その人は立ちなさいって言ったんで、彼はプトンとしてたら、お前のことだって立ったそうですね。で、その後こう言ったのに、これからあなたがしようとすることを私は 100% 死すって言うんですって。何のことかわからんと思ったんですって。何言ってんだこの人だと思ったの。ね。とはね、その集会の最後にね、で、ちょっと疲れ切っててね、面白いってました。荒井牧師はね、説教よかったんだけどね、あんまり疲れてたんで、こう、うとうとし始めたんです。はっと気がついた時にね、癒しが始まった。ダーって人々が癒されたんですって。それで、それ見ただけで涙が流れて止まらなくなったんですって。それでなんか感動だったって。そしたらね、その後と連れて行かれたん、キャサリン車のところにね。これ。それで、キャサリン、こう男性が後ろをこう囲ってね、荒井牧師がこう、荒井牧師が立ってたらですね、荒井牧師は立憲の人なんです。 で、なんていうか、超理論的な人なんです。本当に。ね、日比谷高校出身の超理論的な人なんです。ものすごい理論的な人。ところがね、これね、その人がね、これね、キャサリン・グルマンがね、こう手を置こうとしたらね、手を置かれる前に、触れるか瞬間に、パーンと倒れるんですって。意識はもうはっきりあるのに。で、後ろでも男性が当たり前のように待っててこう抱えてくれるんですって。で、もうまさに、で、また起こされて、もう一遍で3回それ繰り返されたんですって。そして、あなたの教会で癒しが始まるってね、ね言われたんです。俺でも、ええと思ったんですって。で、その後、チャック・スミスの教会行ったら、チャック・スミスが、まあ、会いたいなと思ったら、いきなり向こうからピッと見てね、精霊が語るからね、ちょっと来いって言って呼び出されてね。で、パッて言って、こうなんか、チャック・スミスが自分の書いた本とテープをバババってんで、これを読んできちんと聖書から学びなさい。バランスを保てって言われて、で、彼は帰ってきてね、まあ、もう一つはウィリカーソンなんですけども、そして、一年間、その、チャック・スミスからもらった本を読み、テープを聞き、聖書を調べて、一年、あれ僕してやっぱりそうですね、一年間調べてから、講談で発表しました。今も癒しがあるって。今もカリスマはあるって。かわしたらね、どうなったかというとですね、多くの教会からですね、その PTL のも辞任追い込まれ、キャサン君が来ますけれども辞任追い込まれ、教会もものすごい良くなったんですね。カリスマって言ったら異端って言われてる時代でしたから、終わったそうですね。でも面白いですね。日本の霊の壁を感じてて、これを超えるのは何かって祈ったの。そしたら神様がカリスマを開いてきたんです。で、あれ僕は最初どうしたかったの、そんなの気にしないで神の人と祈り始めたんです。だからね、理系の人だからね、そんなね、感覚とかなかった最初。でも祈ったら手が熱くなったとかね、面白い。全部記録取ってるんです。何分祈ったらどうなったとかね。一回にもですよね。ね。本当にそうだったの。で、最初は熱くなっただけで喜んでた。とかですね、ずーっと祈り始めていくうちに、転換に関しては 100% 治るようになりました。そして、癒しの器として、日本の井上牧師というね、赤坂教会の牧師と、この井上牧師は、秋元牧師の奥様と岡丸牧師が元々出た教会の牧師です。ね。で、新井牧師は秋元牧師が来たところですけども、その、日本の癒しの器の日本の一つになったんですね。でももちろん秋元、新井牧師はね、パッと霊が臨んでいきなり癒し起こったんじゃないですよ。祈り続けていたら、ぐーって開かれたタイプなんですよ。皆さんね、たまものに関してはね、私はね、用いるかどうかなんです、これ。でなんで、もし皆さんがね、はっきり言います、愛を求める気がないなら、たまものなんてあんまりはっきり言って関係ありません。もし皆さんが本当に大切な方が、あなたが本当に愛してもいいと思っている方が困難に陥ったら、真剣にカリスマを求め始めるでしょう。実はね、カリスマっていうのはね、宣教とかかってくる。愛することと変わってくるんです。愛を追い求めなさい。また見たものたまもの、特におやすることを求めなさいって書いてありますね。これはね、またってのは同じようになんです。同じようにそれを求めなさい。なぜかって言ったら、本当に愛していくならば、神の愛でですよ。神の愛で愛していくならば、私たちは、この見たものたまもの、特におやんが、本当に人になってくる。だからそれを求め、実際にそれを用いなさい。それを成していきなさいって書いてあるんですよ。私たちの教会はね、カリスマに対して本当に求めていくようになる。で、今もしかしたら祈っても何も感じないかもしれない。でも、祈り続けていくならば、癒しが始まってくる。主の十字架の教会は癒しの祈りを始めました。最初はね、あんまり来なかったけど、今は頻繁にあちこち起こっています。例えば今回のゆりかさんのことでも、私はすごい期待しています。で、コスタ牧師も、きっとこれは神様が大きな癒しを起こされる前だと思ったでしょう。ゆりかさんはもちろんのこと、それからこの教会は群れに対してね。やはりね、これカリスマなんですよね。私たちが本当にこのカリスマの働きに対して求めているかどうかですよね。求めるって何ですか？繰り返します。祈ることも大事だけど、実際に成しているかです。でもさあ、ここでもう一つ最後に言っておきます。私は本気でじゃあカリスマを求めて予言を始めます。なんで予言がそんなに大事かというと、予言は、一つはここに書いてある教会のところを高めるからですね。有事の書に書いてあります。もう一つは神の言葉だからです。もちろん吟味したらですけど、神の言葉はサタンを砕きます。神の言葉は人を作り変えます。神の言葉は必ず成就します。だから、重要なんです。しかし、本当に私たちが予言をし始め、賜物を求め始め、愛を追い求め始めると何が起こると思いますか？サタンが猛烈に攻撃を始めてきます。覚えてください。前もって言っておきますね。だから賜物を本気で求める教会には、サタンのぶつかりが激しくいきます。なぜか。皆さんね、賜物が現れると、神の愛が顕著に湧いてくるんです。どうなんですか？人々は救われてくるんです。束になって。20世紀以降起こったリバイバルは全部カリスマと共でした。ところがみんな特徴がある。カリスマが始まったらサタンが激しく潰しに来た。 例えばアメリカで今すごくね健全な教会として言われてる、チャック・スミスが来ましたカルバリーチャペル、あれはカリスマが始まった時ボロクソに言われたんです。今はすごくいい教会に言われてますけど、ちょっと前にすごく伸びたビンヤード、これは賛美の教会でしたけども、やっぱカリスマがいっぱい起こってた、力の伝道って言って最初叩かれたんです。あるところ超えて増えた時に良くなった。有名なところでチョンギ牧師、チョンギ牧師はペンテコステのグループからさえも破門された。ところが今はもうね、韓国の教会の重鎮でしょ。それから、20世紀のリバイバルはね、全部ね、カリスマと伴ってるんです。中国地下教会で起こったリバイバル。癒しがこれ中心ですね。だからアフリカで起こったライアンホート分岐を中心としたリバイバル。ハルリアーって言ったらバーって倒れていくんですね。ビデオ見られたらびっくりしますけど。ね。これみんな最初、ものすごい非難とか中傷とかを受けてるんです。で、人が問題なんじゃありません。カリスマを用いられると、サタンが激しくぶつかってきます。どうしてか。それは神の愛を顕著に表して人々がごそーっと救われてくるので、だからサタンは潰しに来るんです。で、なんね、私はね、これね、そのことを知っておく人なんですね。だからしっかりと教会のカバーを受けて、でも大胆に私たちは求めていくんです、これを。で、先日ね、うちの娘が今、ミュージカルの、ちょっと市であるミュージカルのところにね、今ね、行ってるんですね。で、ブリックホールで練習があるので、時々私も迎えに行くんですけど、そしたらね、夫婦で迎えに行った時ですね、妻が言うんですよね。すごい人だかりだって。ブリックホールの、大ホールの方ね、店に入るところ。会場30分前なのに人が階段に溢れてる。え、なんかと思ったらね、スピリチュアルなんとかっていうやつってことです。最近そういうのが流行ってるそうですね。ね。だからね、オウム真理教以来ね、宗教は散々叩かれてるでしょ。だけどそれでも、技が起こる。悪霊ですよ。悪霊によって技が起こるところには、こんだけ叩かれてても相変わらず人は集まるし、ね、300万持ってこいとかって言ってね、バカじゃないかと思うのに持っていくわけですよ。なんでですか。癒されてほしいし、解放されてほしいし、なんとかしてほしいんですよ。あのね、本当に神の愛が流れていって、カリスマが開かれていたとき、人々は、これ、ただであったか、ただで流すんですけれども、束をなしてね、人々は教会に、そして神のもとに立ち返ってくるはずです。鍵はね、実はね、確かに愛なんです。愛以上にすごいます。でも、その愛が、この生きている私たちに具体的に明確に現れるためには、このカリスマが、ものすごくなポイントになるんです。そして特に予言、神の言葉は、重要なポイントを持ちます。でなんですね。特別な人とか、ね、いや、直接献身した人がするわけじゃありません。すべてのクリスチャンが、十字架を信じ、洗礼を受け、聖霊のバプテスマを受けた私たちは、もっと大胆に予言を語り、教会のカバーの中で、教会の守りの中で、賜物をもっと用いていく人がある。その時、もっとたくさんの人が、神の愛を知り、癒しと奇跡を体験し始める。私これだけ立て続けにね、意識がないわけでしょ、ゆりかさんは。それから、イスラエルの人は、昏睡でしょ、だから、1万3000でしょ、ね、昔、白血球とか赤血球が、極端につながったりとか、今ね、元気、全く元気ですよね。仕事しすぎてますよね。もう、ね、勉強と仕事大変ですよね。あれ、奇跡ですよね。でもこれね、私思うんですよね。これだけ立て続けに来たのはね、奇跡を神様が群れに与えるとっていうメッセージだと思うんですよ。その逆アタックというか前アタックだと思うんですね。私たち本気になってね、もう散々カリスマ言われてきたんです。でも、本気になって誰かがやるんじゃない。人がやるんじゃない。牧師はもちろんやりますよ。これじゃね、牧師はもちろんやりますけど、あなたが、私がこのカリスマに対して本気になってほしいんですね。そしてこれを真剣に求め、やる、用いる。その時に神様が特別な歌じゃない、あなたを通して働き始めることをね、ちょうど覚えててほしいというふうに思います。佐田達子さんのことを話しましたが、最後にこれを話しております。佐田達子さんのご主人のね、吉之助さんがね、今もしても死んでらっしゃいますけれども、彼が救われたのはですね、CM 問題が、 CM のスポット問題で、前の社長が時に起こった問題を彼らの時にこう発覚して、いろんなことが起こった時ですね。で、本当に追い詰められた時です。で、彼女は最初、ハーベストタイムかなんかのビデオをつけて、それを見て聞いてもらおうと思ったんですね。こう、ガクッとしてたから、ソファーでね。 チャンスだと思って。そしたら電話が鳴ったそうです。全然ダメだったそうです。で、自分はキッチンでテープを聞いて、私のテープだそうです。で、私は叫んだんですって。ね。だ、ね。あのテープを通してとかね、この歌を通してとかね、いろいろみんな考える。でもそうじゃない。神はあなたを通してなされる。神様はあなたを通して働かれるんだって、私はテープから叫んできたんですって。まさにその通りだったって、ビデオを通してやろうと思ったら、ね。ほいで、はって気がついたんです。そうだ。神様は私を通してきっとしてくださると思って、こう、横に行って、その、テレビが流れたのかな、そのビデオがあってて、それを止めて、ご主人に向かって、お父さんって言ったのかな、ちょっと言いませんけど、知りませんけど、言って、でね、話し始めたんですって。で、今までは、もう、奥さんの信仰は認めてたんだけど、弱い人は信じるって感じだったそうですけれども、話し始めたら、えらく素直に聞いたんですって。で、言ったんですね、神様を信じるのはね、特別なことじゃない。人間としてそれは本来の姿なのよって話をして、で、話をして、ね、もう神様に、ね、お祈りしてたらね、助けてもらおうって言ったらね、分かったって言って、奥様を通して救われたんです。で、その今で、ね、今祈りましょうって言ったんでしょうね。そこでね、奥様に導かれて、ご主人はイエス様を信じたんですよ。あれでね、私ね、見事だと思います。一番祈り、一番願ってた人を通して神様救われたんですね。で、この時はね、困難を通してでした。で、だからね、カリスマがある時にね、特別な器じゃないんです。ですから、カリスマは特別な器に救われると思ってたら、あなたはサタンに騙されてる。今日そんな傘を打ち砕いてください。十字架を信じていて、聖のバプテスマを受けているなら、誰にでも信じる者には聖霊は救われて、カリスマは開かれてくるのです。ヨシャバテの時、予言が望んだのは特別な人じゃなかった。あそこにしか出てこない人ですよ。何ですか？まあね、新年度私たちは、神の愛を伝えるために、福音を伝えるために、このカリスマを真剣に求めて、神様の働きを担っていきたいと思います。で、どうでいいですか、皆さん。小さな救いを考えないでください。おびただしい数の人々は救われていきます。全く心を変えなかった家族や親族の中に、具体的な救いが始まっていきます。あなたが信じるなら。その鍵はね、このカリスマにある。そしてそのカリスマの中心は予言だってことをね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たち一人一人のうちに、あなたが豊かに、まだ救われてない魂に対する上書きと、その神様の愛を添えてくださって、私たちには正直に愛する力がありません。でもどうぞ神様、本当に一人一人のうちに神様からの愛を添えてくださって、魂に対する上書きを与え、そして本当に、このカリスマをもっと大胆に私は用いていけるように、これを用いていくことができるように、そのことに対してもっと真剣に求めと実践ができるように導いてください。そして一人一人を通して癒しがなされ、精神言葉を語られ、信仰が用いられ、意義や解き明かしがなされていき、そのことを通して人々が神を体験し、神の愛に出会い、人々は神に立ち返っていきますように、そして信仰を持っている人はもっと深く死を信じることができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いいたします。私たちにもっと大胆に賜物を用いていく心を恐れないで用いていく力を与えてください。もっと神様を愛し人々を愛する力を添えてくださいますようにお願いいたします。癒しのために解放のためにお祈りしたいと思いますけれども、体が痛んでいたり問題ある方はそこに問いてくださり、自分やけど家族や友人に問題ある方はその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに、祈りは届きませんし、またごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがあります。聖書はすべての人を罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか？今あなたの願いと求めを具体的に素直に大胆にためらわずに今主の前に出してください。この願いと求めに主は答えてくださいます。天皇と様はキリストですを何よって今祈ります。一人一人が願った今の願いと求めをあなたは聞いてくださり豊かに答えてください。手を置いている場所に触れて癒しを与えてください。思いを今浮かべている方に触れてその人の問題に触れ解決してください。体を癒し心を癒し平安と喜びを与え霊を解放し、一人一人のうちにあなたの癒しと奇跡を豊かに表してくださいませ。お願いいたします。ハロプロイエス・キリストによって召され、癒されよ。 癌をイエス様って命ずる。消えてなくなれ。悪性の腫瘍、良性の腫瘍、イエス様って喉から、また、心臓から、肺から、また、食道から、消えてなくなれ。ポリープをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。腰にある痛み、イエス様って命ずる。やったらよ。背中にある慢性的な痛みを、一時的に完全に取ってください。イエス様って命ずる。やったらよ。イエス様って命ずる。足切れ、悪霊を、その人の力を出ていけ。不信仰の霊、偶像崇拝から来た汚れた霊をイエス様って命ずる。それにせっ。ハラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラ私の言葉に満たされなさい。私の目にあなたは声たっとい。私の目にあなたは高価でたっとい。高価でたっとい。主がおいでようなのです。私はあなたにこの二つの言葉を与える。私の目にあなたは高価でたっとい。主がおいでようなのです。私はあなたを必要としています。あなたは騙されてはいけません。私はあなたを通して私の技と栄光を表すとしています。境内の山に向かって命ずる。イエス様って命ずる。動いてる身に入れ。負債とか借金がある方はこれをイエス様この週この月完全に全くゼロにしてください。イエス様って命ずる。この負債の山を動いてみに入る。不眠の霊イエス様って命ずる。やされよ。不眠をイエス様って命ずる。やされよ。自律神経と中枢神経に触れてください。完全にしてください。今晩からより熟睡できるように熟睡できるようにしてください。お願いいたします。偶像礼拝を断ち切ってください。偶像を持っている人ね、自分の責任で処分できるものは全部処分してください。自分の責任じゃないものに関しては、その権威がある人に偶像を処分したい胸を言ってください。でもそれダメだと言われたら、その段階でもあなたの責任は解かれます。でもその偶像がなくなるだけで、それだけで解放される、楽になる、癒されることが、たくさんあります。この偶像に関してはあやふやな態度を取ってはいけません。毅然とした態度を取ってください。それによって、体の癒しだけではなくて霊的な世界が全く変わってくるのをあなたは見るでしょう。あやふやな人がいます。偶像に対してあやふやな態度を取ってはいけません。毅然とした態度をしなさい。それだけですごく霊的に解放され、実際に病気も解放されるとおっしゃいます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞ立ちください。ハレルヤ賛美します。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
それではお知らせをいたします。週報をお持ちの方は中をご覧ください。1番、これは本日この礼拝の後のクラスのことです。本日第2礼拝後に各クラスを行います。信頼会社クラスはモーセ電子光牧師ご夫妻が行われます。また洗礼準備クラスはジョイ牧師が